この35章には逃れの町のことが記されてあります。2節を見ると、イスラエルの子らに命じ、その所有となる相続地のうちから居住のための町々をレビ人に与えようとあります。レビ人たちは自分の相続地は持たなかったわけです。じゃあどこに住んだらいいのか、それぞれの部族ごとに割り当てられたその土地において、レビ人が住むための町々を与えるということをここで取り決めをしたわけです。8節を見るならば、この大きい部族からは多く、小さい部族からは少なく、そのようにレビ人たちに居住地を与え、そして彼らはそこで住み、また家畜を飼うということが許されたわけです。そしてまた特にその中で、この逃れの町というものが定められた、48の町がこのレビ人の町として定められたわけですけれども、そのうちの6つはこの逃れの町となる。それは11節を見ると、誤って人を撃ち殺してしまった殺人者がそこに逃れることができるようにしなければならない。誤って人を撃ち殺してしまった。ですからそれはもう偶発的に、また過失でもって誤って人を死なしてしまった、そういう人は実は罪がないっていうか、もちろんその責任を負わなければならないわけなんですけれども、この故意に人を殺してしまうならば、この殺人者であって必ず殺されなければならないっていうことが16節以降に出てきているわけです。しかし22節、23節を見ると、もし敵意もなく突然人を突き倒し、あるいは悪意なしに何か物を投げつけ、また人を死なせるほどの意思をよく見ないで人の上に落としてしまいという、この過失でもって人が死ぬと、そういう時にはこの逃れの町に行かせる、そしてこの回収の前で裁きっていうのがあるわけなんですけれども、そこで裁かれる。20節21節を見ると、この人が憎しみを持って人を突き倒すということや、21節には敵意を持って人を手で打って死なせたというようなことが出ているわけなんです。憎しみとか敵意っていう感情をどうやって判断できるんだろうか、誤ってこの間違って殺してしまったということもあり得るわけなんですけれども、しかし憎しみを持って敵意を持ってこの殺してしまう者は殺されなければならない。しかしその判断っていうのは時には難しくなってしまう。ですからそういう状況の中で復讐して、またこの無益な血が流されることがないようにということで逃れの町が制定される。そしてまたこの逃れの町にこの逃げ込むっていうことなんですけれども、28節を見ると、大祭司の死後にその殺人者は自分の所有地に帰ることができるっていうですね、本当に不思議なこの取り決めがなされたわけです。もちろん故意に人を殺してしまったらそれはもう死刑に処せられるんですけれども、誤って殺してしまったそういう人は逃れの町に逃れ、そしてなんと大祭司が死んだら自分の所有地にその人は帰ることができる。不思議なことです。そしてまた33節には、地は土地を汚すからである、土地にとってそこで流された地はその地を流した者の地以外によってなだめられることはないというようなことも出ています。イエス様は私たちにとっての実は誠の大祭司である。今は天におられて私たちのために取りなしてくださっておられる。そのことはまたヘブル書にも出てくるわけなんですけれども、またイエス様はある意味私たちにとっては逃れの町である。詩編の46編に、神は我らの酒どころ、悩める時の糸近き助けであると、そのようにあるわけなんですけれども、イエス様こそ私たちの逃れの町である。そしてまた大祭司が死んだら イエス様は十字架の上で血を流し死んでくださった。私たちにその罪の代価をご自分の体そして血を持って私たちのために贖いの御業をなしてくださった。私たちにはこの真の大祭司助け主救い主であるイエス・キリストがおられる。そのことを私たちはやはり感謝するものでありたいと思います。彼の死によって私たちは自由にせられる。罪の縄目、良心の苦しみ痛みから私たちを解放してくださるのはこのイエス・キリストの十字架である。そのことを覚えてまた私たちはこの救いを感謝するものでありたいと思います。